STV ラジオ藤井光太郎のログイン裏っ端。普段は日曜日の夜12時からお送りしています STV ラジオ藤井光太郎のログイン夜パという、まあ、1時間の録音放送の今はね番組の出張版です。そっちでは話すまでもない些細なこととか、まあ、ちょっとそっちではねこのメールなかなか時間なくて読めないかなっていうのとかね、あとは、まあ、別に他の人は興味ないかもしれないけれども僕私が個人的に聞いてみたいこと、あのね藤井光太郎に聞いてみたいことでもいいし、テレビ局ってどうなってんのとかそういう疑問とかでもなんか些細なことをどんどんどんどんやっていこうという、収録時間も決まっておりません。僕の気が向くままに喋ります。台本も何もありません。で、喋ることも僕は決めておりません。その時にもう思いつきで1時間喋ることもあればっていう中なんですけれども、今日はね結構音聞いてもらえば分かると思うんですけどメールが来てるんですよ。なので今日はメール中心に行こうかなとは思っております。最近、まあ、一応身を振り返ってあったこと、いやまあ iPhone なくしたって話はしたのでそれぐらいかな。うんあとは特に いつも通り、仕事がやって仕事終わったらアニソンバーに行ってっていう生活を繰り返しているだけですね。ラジオネーム、ああ青春の日々、新十津川町。8月18日にテイルズオブベルセリアを買いました。楽しみです。藤井さんもやってみませんか。あ、いいね。なんかこういうもう本当になんていうのかな、たわいもないメール。テイルズだってフローが歌ってるから、今アニメもやってますけどアニメとゲームとそれぞれ違う曲でフローが歌ってるんですよね。だから気にはなってますけど、ゲームやってる時間ねえっす。いやー本当今ゲームできない。8月はありがたいことに仕事がねめちゃめちゃ忙しかったんですよ。だから充実してたっていうことですけども、だから家帰って本当にもうアニメを追いつかなきゃいけないから、まずはそのためそれで終わりだね。8月1秒もゲームやってないんじゃないかい。そういう据え置き、スマホの僕は今ダービーインパクトという競馬競走馬を育成するゲームはやってるので、それはやってるよちょこちょこ。でもスクフェスもやめちゃって止まっちゃって、でもそれしかやってないゲームは。あとはうーん、僕だからドラクエヒーローズ2買ったけど、まだ開けてもいないんですよ。もう本当にプレステ4でね開けてもいない。であとアイドルマスターを買わなきゃいけない。でこれまだ変えてもいない。でそこにテイルズとなると積みゲーがね増えてくから、ちょっと今無理かな。いつになったら俺ドラクエヒーローズもできんのかな。野球とサッカー終わった、せめて野球が終わってサッカーだけになる11月ぐらいかな。それでようやくゲームができるかもしれない。でも11月になるともう、夏アニメが終わってて冬アニメが始まってるわけですよ、10月の。でそれをヒーヒー言ってる可能性はある。あーいやーねー、ゲームあのね、学生は遊びなさいとも言うし、ゲームもした方がいいわ、できるうちに。社会人だったらやっぱどうしたってできないことが多くなるから、もう学生のうちはそういうのも含めてやりたいことをたくさん、勉強ももちろんなんだけれども、まあやりたいことやりましょうって。勉強なんて社会人になってからねいくらでもね社会勉強するんですよ。ラジオネーム、柴、お久しぶりです。お久しぶりです。7月の中旬に内定をいただき、を現在は今年で最後だと思われるお盆休みを満喫していきます。だからこういう時期を、もうそういう時期にたくさん遊びましょうと。で泣いてもらったってことはおめでとうございます。だから4月から働き始めるのかな。そうしたらいやね、新生活始まって新たな職場に行ったら最初余裕なくて本当に会社と家の往復とかで、休みの日もあ疲れたって何もしないとかなるかもしれないから、今のうちに遊び貯金をたくさん作っておきましょうと。で話は変わりますが、3ヶ月前からヤングエースで僕だけがいない街の外伝が始まったのを知っていますか。本編と変わりなく面白いです。そして今月号は同誌で連載している長戸由紀ちゃんの小説の最終回でした。春日シリーズを知らない私でも毎月楽しく読める作品でした。あ、そうなんだ、終わったんだねっていう。いやヤングエース、これは読みたいんですよ僕も。僕だけがいない街の外伝、でもこれきっとこの番組の元ディレクターのチョッパーくんがね買うと思うので、それ待ちをします。 藤原竜也でいうと今でやってるドラマ面白くないですか。そして誰もいなくなった STV で、ここしばらくドラマ最後に見たのなんだろう、僕は半沢直樹かな。半沢い、あ、下町ロケットか。下町ロケット、半沢直樹見て、その次が下町ロケットで、それ以来この実写ドラマを見てますね。あれはもうなんか最初から面白いで、最初のイメージと雰囲気変わってきて、ちょっとなんかオーバーというか現実離れしすぎてきたなって感はしてるけど、でも面白いですわ。日曜日の夜やってるので、第2章に突入したばっかりなので、まあ、まだ追いつけるかなと思います。ラジオネームプールルメリット。藤井さん、よくスポーツ実況のアナウンサーが頭につけているヘッドフォンとマイクが一体化しているのありますよね。あれは実況中に耳が蒸れて痒くなったりすることはないのですか。よかったら教えてもらえませんか。なんないんじゃない、そういう通気性とかも考えながら作られてるし、今昔ほどなんていうのかな、大きいヘッドフォンとかじゃなくて、耳全部を覆うようなね、じゃなくてピンポイントになんか防音もついててっていう小さいヘッドフォンになってるので、僕は蒸れることはない。ただ痒くなることはなんていうのかな、接触具合である。でもずっとつけてるわけじゃないからね、 CM の間でちょっと外してリフレッシュしたりとかはするので、まあ、全然全然っていうか、今もうあれみんな割と一般的になってんじゃないですか。ゲーム実況とか、あとはネット用の、なんかな、通信の FPS ゲームとかやってたら、いろんな人とチャットとかするのにみんなそれやってんじゃないですか。うん、だから全然気になんないですね。これ長いな。ラジオネームピラピラ。札幌苫小牧旅行の感想をメールしますと。ああ、8月10日11日に連休で旅行しました。まずは10日高速バスを使って札幌に、大通公園でポケモン GO をやり、旭川ではなかなか捕まえられないポケモンを多数ゲット。その後ラジオネーム上条さんから教えていただいた美味しいスープカレー屋さんガラクに行き、本当に絶品のスープカレーをいただいて大満足。いいですね、なんかこういうリスナーさん同士のなんていうのかな、触れ合いというか、今度札幌行くんだけどってツイッターでつぶやいたら、ここ美味しいですよみたいなやり取りね。その後アニメートで和島亜美さんの新曲を買い、テレビ塔でソフトクリームを購入、食べながらヨルパのスポンサーさんでもあるナムコ札幌店に行き、いいっすねナムコ札幌エッサ店、アニオンステーションアイマスを楽しみ、アルコール入りのドリンクを飲みほろ酔い。さらに札幌ドームでは藤井さんが取材をしている中、ビアガーデンでビールを飲みながらザンギを食べました。その後ドームの中に、今回はバックネット裏放送席の真上の席だったので、その日実況担当だった工藤アナと笑顔で話しているベンチレポートの藤井さんを見ながら、私はビールの売り子のお姉さんと笑顔で話をしてビールを飲んでいました。声をかけてくれればよかったのに、そこでなんかね、最近ドームでリスナーさんに結構声かけられるんですよ。その他もこの前も、この前っていうか昨日、おととい金曜日は昨日、今日は土曜日もう分かんなくない、撮ってるのは土曜日なので、この録音してるのはだ金曜日も声かけてもらいましたよ。その前の木曜日、いやその前の週かな、もう分かんねえんだ今、ドーム行きすぎててね、毎週のようにサッカーで行き野球で行きって言ってるから、どの時だったのかっての分かんなくなるんだけど、まあまあ声かけてくださってありがとうございますっていう、その日の試合は10時半まで長引き、結果は延長でファイターズのサヨナラ勝ち。次の日苫小牧へ移動の藤井さん大丈夫かな、眠れる時間あるかなとちょっと心配しながら、私はすすきのに行き、藤井さんも時々行くコスプレバーで3時までベロンベロンになるまで飲み、その後仮眠のためネットカフェ長い、でこの後にその次の日の苫小牧イベントの感想を書いてくれてるんですけれども、割愛ってもうここまで読んで疲れた、とりあえず楽しかったってことを、なんかリスナーさんと触れ合って楽しかったですっていうことを書いてくれてるのでありがとうございます。まあね、水曜日もだから札幌ドームで僕見てくれて、で木曜日も苫小牧でイベントで見てくれて、で楽しんでくれてありがとうございますっていうただ長いっていう。続きまして、ラジオネーム気ままなクリオネ。藤井さんの中ではラーメンサラダは主食にならんのか、藤井さんそしたら野菜たっぷりの冷麺はって、これ先週の放送を聞いていただくとね、今この裏パをどういう番組にしていきたいかって、主婦をターゲットにした爽やかな、 やっぱりね、世の中を動かすとかラジオを聞いてくださってるのは、家事をしながらの主婦の方も多いわけですよ。もちろんドライバーの方もそうですけれども、でモコズキッチンが視聴率を取るわけじゃないですか。この番組の聴取率ってのを上げるためにはやはり主婦を狙っていこうということで、料理コーナーをこの裏パで始めました。でその中で先週僕がラーメンサラダおすすめですよっていうね、リスナーさんからのメールを読んで、でもラーメンサラダは野菜サラダじゃないって言ったんです。主食にならんのかじゃなくて、主食になるんです。ラーメンサラダはサラダではないの。あれはもうね、カロリーとかそのなんていうのかな、糖分糖質とかなんかそういうのを考えたら、あれはもう確実に主食なんです。だからサラダという扱いにはしてはいけない。だからラーメンを食べるっていうのと同じことです、ラーメンサラダは。だからなんかザンギを頼んで、刺身を頼んで、ポテトフライを頼んで、じゃあサラダはっつってラーメンサラダっていうやつがいたら、はっていうことになる。それはサラダじゃねえぞと、普通に中華の定食ですよそれはっていうことになるから、主食になるっていう。野菜たっぷりの冷麺って言われても、やっぱ麺が入ってる時点で、まあただその麺が例えばフォーとか、いやでもフォーとかでもあれなのかな、いやどうなんだ、盛岡冷麺だったらいけんのか、いやでも麺だろうな、主食だろうなっていうことです。だから別に嫌いとかそういうことじゃない、それが主食としてあるとかだったらいいけれど、サラダとしての役割は果たしてないよってことだけ言ってる。ラジオネーム相原さん、神奈川県横浜市からラジコプレミアムで聞いている兼業主婦です。ほらやっぱそういう風にジャンルを寄せていくと主婦の方からも来るんです。ありがとうございます。先日の裏パで紹介していただいた豆ご飯を作ってみたので報告します。この量だったらヨルパリスナーの皆様も作りやすいかもです。お、他の方が紹介してくれた豆ご飯をいざ作ってみて、もうちょっとこういうアレンジもどうっていう、いいっすねそういう進化コーナー。1、お好みの豆を炊飯器付属のカップで半分くらいに水道水を加えて常温で8から12時間うるかす。写真も送ってくれてるんですが、あ、これは大豆なんですね。青大豆です。パッと見そら豆かなっていう色なんですけれども、大豆なんですね。青大豆を炊飯器付属のカップで半分くらいに水加えて、でさらにお好みのお米プラス雑穀は麦を1合半炊くべく準備をする。炊飯器の説明書を参照。だ普通にお米炊く時の量、1合半分の水の量でもいいってことですね。でそこに1の豆を水切りをしてお米の上に乗せます。炊飯器、あ、さらに水の量違った、炊飯器の2合の線まで入れて普通に炊けば出来上がり。なおお米は同産米の7つ星ふっくりんこなどの低アミロース米を使えば、お弁当に持って行ってもしっとり感が残るのでおすすめ。しっとりもちもちなご飯が苦手な方は同じく同産米のキララ397がおすすめです。料理ネタ&同産食材の宣伝ってことで STB の偉い人の目に留まって、秋の番組改編で本編の生放送復活につながればいいなと思いまして、初めてメールしました。札幌もまだまだ暑い日が続くかと思います。どうぞご自愛くださいます。ありがとうございます。神奈川の方がこの七つ星とかふっくりんことかってのを考えてくれてるんですよ、写真でね。あ、うん、これはうまそうだ。やっぱりご飯最後炊き上がりは紅生姜乗せるんですね。で黒豆じゃなくて今回は青大豆だから、見た目もね鮮やかでね、いいですね。だから豆の種類を変えればその都度なんていうのかな、彩りが変わっていいっていう。ぜひこれチェックしてみてください。しかもこれで別に繰り返さなくていいわけですよね。ポッドキャストだから聞きたい人は好きに巻き戻して聞けるっていうのだから、さらにラジオネーム滝川のり豊平区、裏パ用夏野菜料理、夏にぴったりご飯とお酒が進む一品です。ちゃんと夏野菜も入ってますよ。いいね。材料、ナス、サイコロ状に切ります。豆腐、サイコロ状に切ります。ひき肉、ネギ、刻みますっていう、もうこれだけです。だからナスが夏野菜ですから。調味料、醤油大さじ3ぐらい、調理酒大さじ3ぐらい、 ケチャップ少し、砂糖多め、塩少し、豆板醤スプーン1杯、甜麺醤スプーン1杯、中華スープの素1袋、水多め、水溶き片栗粉 1500cc。 材料はこれです。ここからひき肉を炒める、豆腐ナスを炒める、調味料を混ぜ合わせ鍋に投入して煮立たせる、煮立ったら水溶き片栗粉を入れる、とろみがついたら刻みネギを入れる、完成。麻婆ナスみたいなもんですねこれは。いやうまそうだな。僕でも僕なんつうの、炒め物はたくさんよくするんですよ、楽だし。揚げ物はもう終わった後のなんていうのかな、処理が大変だからやんないけど、炒め物をすると全部ね、なんていうの、茶色くなっちゃうんですよ。せっかく夏野菜とかね、赤ピーマンとかパプリカとか使ってもそれが全部茶色くなっちゃう。火強すぎてんのかな、焦げすぎてるのか、もうフライパンを使い込んじゃってるからそうなってんのか分かんないんですけど、だからそこをなんか綺麗に目立たせる方法とかあったら知りたいですね。で写真に載っけようとも思ってもやっぱ茶色くなっちゃうから、あ綺麗じゃねえなーとか思っちゃうの。もう味は一緒だと思うからあれなんだけど、水溶き片栗粉買うか。豆板でも豆板醤とか甜麺醤もないよ、普通の家は。そんなに、うちにある調味、うちケチャップもないからね。ケチャップないです、うち。ソースないです、マヨネーズないですっていう。料理するんだよちゃんと。基本的には僕家で自分で作ってご飯を食べるので。でもそれないんで、醤油、塩、胡椒、七味とか一味とかそういうのはある。あとデスソースもあるけど、そんなもんかな。だしは、あの 白だしはあるけど、ケチャップ、マヨネーズ、ソースがうわー必要だったって思ったことないかな、家で。そんなに、別にソースはあんま好きじゃないです。ケチャップは別に食べるけどなくてもいい。マヨネーズは、でもマヨネーズ使うもんもあんまないからな。サラダ食べるときも僕はノンオイルドレッシングを使うので、いや、あとは一人暮らしだとね、そういうの余すんですよ絶対。で賞味期限切れちゃって、あ多少切れたのは使うけど、でもさすがにこれ1年半は無理だろうってなっちゃうから。でもこれいいですね、これは酒が進みそう、ご飯にのっけてもうまい。札幌市東区プリキュア研究家ちいさん48歳、先日アパートのお隣さんからトマトをいただきました。トマト嬉しい、よし久しぶりに麺類を食べようと思いつき作ってみました。近所のコンビニでそうめんを購入、スパゲッティより茹で時間が短くて済むのです。トマトそうめん、材料トマト1個、そうめんは1束ですね、調味料類はオリーブオイル、塩、かつお節、醤油。作り方、1、トマトさいの目切り、2、フライパンにオリーブオイルを適量入れ、中火でトマトに火を通します。トマトの果汁が全体的にくつくつとなったら火を止め、塩少々、鰹節少々、お醤油を一回し程度入れて混ぜます。ボウルなどにこのトマトソースを入れて冷まします。そうめんを茹でます。2分弱、そして思いっきり水で洗って冷たくします。そうめんを冷えたトマトソースと混ぜてお皿に盛り付けます。刺激が欲しいなら少し一味を振っても良いですよ。私が思うにトマトは火を通した方が美味しいです。かつイタリア料理で証明されているようにトマトとオリーブオイルの相性はバッチリです。じゃじゃん、写真。ああいいですね、あのね、トマトそうめんうまそうだし、ちょっとやっぱりトマトを使ってるからイタリアンっぽくおしゃれになってる。これはうまそうです。ちょっとあの焦点がブレてるのがあれですけども、これは夏とかでも食が進む。あとはトマト嫌いの子がいるご家庭はどうかなっていうのはありますけれども、そうか、ボウルでトマトソースを冷ますとかそういう一手間を僕やらんのだよね。なんだろうな、これいろいろ募集してる中で手軽っていうのは欲しいっすね。基本的に主婦の方が聞いてくださる番組を目指すけれども、現状は一人暮らしの、まあ、大多数が男で、割合的にはそれよりちょっと少ない一人暮らし、一人者の女性で、時々カップル ていうなんか感じになってるので、あの手軽にできるといいっすね。でこのレシピを真似てみようじゃない、あこれだったら俺にもできそう、私にもできそうみたいな、なんかそういうのもいいっすね。ラジオネームはやて、藤井さん、たまにしかメールできていませんが裏パンは毎回聞いておりますよ。私はエロゲーに関してであればそこそこ語れるのですが、女子ですからねこれ送ってくれてるのは、エロゲーに関してであればそこそこ語れるのですが料理はあまり得意ではありません。でもこの機会にと思い夏野菜のとっておきの一品を作ってみたので写真送りますね。藤井さんもぜひやってみてください。写真おいあのもうこれ一言で言えるんだよな、味噌球だよこれ味噌だよね、梅じゃないよね。普通にキュウリをスライスして横に、味噌を添えただけっていう、とっておきの一品を作ってみたと言っていいのかいこれはでもそうか、居酒屋で頼んだら280円とか300円かいこのメニューはとっておきの一本を切ってみたのでとか、なんかそれぐらいですよ、うん、まあ味噌はそうだ、うちに調味料味噌はある、味噌汁は作るか からこれはできるよ。でもなんかそう、あキュウリ好きです、僕キュウリ好きだし、キュウリなくなったらすぐ補充するけど、キュウリって栄養ほとんどないらしいですね。っていうかもうほぼ 90% 以上が水分だから、もうで、ほら武井壮さんっているじゃないですか、あの人はもうストイックに体作りの中でキュウリっていうものはもう食べても体にとってなんていうのプラスになることは一個もない、もちろん悪いもんじゃないしマイナスじゃないけれども栄養素としては無価値だからキュウリを食う意味がないっつってキュウリは全く食ってないらしいですよまあでもねそれだけじゃなくてキュウリの歯ごたえとかね、ちょっと、水分たくさん含んでる感じとか、ああいうのが良かった。最近あれ流行ってますよね、キュウリの焼酎漬け、うん、なんかそういうのがね、どこに売ってたんだっけな、イオンに売ってたのかな、なんかね見つけて、で昔堺正明さんがそれがうまいって言ってたんですよ、もう星3つですっていう堺正明さんが、普通に焼酎が入っているグラスにキュウリをスライス、スライスっていうかね、下もスライス、スティックキュウリを入れて、まあそれでなんていうのか、マドラー代わりにぐるぐるかき混ぜて食べるとうまいみたいなこと言ったんですけど、今それが流行ってるらしいですね。だから大人の方はそれもぜひチャレンジして、これあと写真送ってきてくださってすごいありがたいし、ホームページアクセスを増やそうと、そのために僕が自分で撮った写真をアップしようなんていうことも言ってるんですけれども、これリスナーさんも自分が作った料理とかね、ここに送ってくれたのをホームページにアップしてもいいですよっていう方はぜひその一言を書いてくれると、もしかしたらアップします、しないかもしれないですけれども、もしかしたらこの〇〇さんが送ってきてくれたのがこれで、簡単な作り方は裏パー聞いてねみたいな、なんかそういうのでちょっとやるので、写真アップしてもいいですよっていう人はもちろんね、このいいよ、味噌球もろ球、これアップしてもいいですよっていうのも簡単ですとかでもいいんですよ、それでもいいからぜひその一言を書いて、ぜひpa@stv.jp pa@stv.jp まで送ってきてください。僕もうちょっと夏野菜の季節が終わる前にしっかりと夏野菜料理を、この土日はねもう野球まみれ、この週末からなので、でさらに今度の土日っつうか木金土日ぐらいがサッカーまみれになるんですよ。だからなんとか作れればいいですけれどもって感じに、ぜひね主婦の方にはそういういろんな知恵をいただきつつ、学生とか一人身の僕らはそれを参考にして、もう全年齢対象の夜パっていうのを作っていきましょう。そろそろ疲れたので今日はここまで。